ローマ人の手紙の2章の御言葉をお開きくださいますでしょうか。私たちはこの1章の18節のところから罪の裁きについて警告するパウロのメッセージを学んできました。すべての罪人はその人種、民族、性別、年齢などに関係なく確実に神様によって裁かれるのである。そのメッセージを我々は見てきたわけです。その裁きについてパウロはこの1章の18節から32節では特に異邦人のこと、そして2章の1節からこの3章の8節のところまではユダヤ人のことより細かく詳細に説明しています。そして3章の20節まで、3章の9節から20節までは異邦人ユダヤ人に関係なく全ての人々が裁きに服する運命にあるんだと、その警告を発しています。そして3章の21節から今度は神様の義、神の救いについて話を展開していくんです。でなんでこんなふうにパウロが記しているかってわかります。神様の救いの恵みの素晴らしさを我々がしっかりと理解するためには、我々が神の前にどんな存在であるか、そのことをしっかりと知ることが必要だからです。我々がどれほど罪深い存在であるかということを正しく見れば、正しく認識していれば、そんな私に対して及んだ神様の恵みを正しく感謝します。そこで、パウロは罪人に対して、神の目にあなたはどんなふうに映っているのか、なぜあなたは裁きに服する運命なのか、そのことを教えたんです。そしてそこから立ち返って神様の救いをいただきなさいとパウロは勧めをなすわけです。もうすでに私たちは2章の1節のところからこのユダヤ人たちがどういう人々であるかというのを見ました。2つの特徴を見ましたでしょ。1つは彼らは人を裁くものでした。そして二つ目に、人を裁いていながら、その人々と同じことをしている人々だ。そんな説明をパウロは加えたわけです。そしてこの17節、今日私たちが学んでいくところから、この3章の8節まで、我々はこのユダヤ人の三つの過ちを見ていきます。彼らは三つの点で神様の前に大きな過ちを犯していたんです。一つ目は律法に関することです。律法に関して彼らは大変な過ちを犯していました。二つ目に彼らは儀式に関して、特に割礼ということに関して大変な過ちを犯していた。三つ目に彼らの不信仰です。そこに問題があったんです。そのことをパウロは私たちに教えてくれるんです。で、なんでこんなことをパウロが指摘するかっていうと、愛するこのユダヤ人たちの中に、このイエス・キリストを信じて救われる人々が一人でも起こされることを願ってです。彼は知ってたんです。ユダヤ人の中に救われてると思っていながら、実はそうでない人々がいること。だから彼はそういう人々が間違いなくこの救いに預かるようにそのことを願ってこのような指摘を、このような教えをなすわけです。ユダヤ人たちの3つの過ちを学んでいくわけですけれども、それを気になって多くの皆さんは、じゃあユダヤ人のことだから私に全く無関係であろうと思われるかもしれません。でもそうではありません。というのは、これから我々が御言葉を見ていくと、確かにユダヤ人たちの過ちをパウロは教えるんですが、我々も同じようなことをやってるんです。私たちも同じような過ちを犯してるんです。ですからしっかりとあなたもこのパウロのメッセージを聞くことです。今日私たちは救いに関してユダヤ人が犯していた3つの過ちを見ていきます。今日すべてを見ることはできませんが、でも我々はこれからこの3章の8節まで彼らの犯していたその過ち、 そのことを見ていきます。まず一つ目、律法に関することです。律法に関して彼らは大変な過ちを犯していたわけです。17節のところから24節までそのことが記されています。一言で言うならば、彼らの間違いというのは、律法に救いの根拠を置いていたことでした。律法に救いの根拠を置いてたんです。17節をご覧いただきますと、こんなふうにあります。もし、あなた方が、もしあなたがと、こんなふうに17節のところが始まるわけです。もし、17節から20節を見てみますと、そのような書き方がされてます。繰り返し。モーリスという一人の神学者は、これは断定的厳明なんだって言うんです。つまり、パウロは何か確信ないことを言ってるんじゃない。パウロは確信を持って、ユダヤ人たちはこういった過ちを犯している。そのことを知っていたゆえに、断定的に確信を持って、このことを述べているんです。これがユダヤ人たちだったんです。彼らはあることを誇ってました。その誇っていることを彼はここに歴史しているんです。で、パウロは確信を持って、これは事実だと言える。間違いないって。だからこんな書き方をしてるんです。今私たちは6つのことを今から見ていくわけですけれども、ご一緒にご覧いただきたいと思います。まず1つ目に、この律法が与えられたことを自慢していたユダヤ人。その一つ目に記されていることが17節。あなたが自分をユダヤ人と唱えて。彼らは自分がユダヤ人であることを誇ってたんです。自分がユダヤ人であることを誇ってたんです。ユダヤ人という呼び方、ずっと昔からあったわけじゃありません。この呼び名は、イスラエルが北と南の王国に分かれた、あの南の王国、ユダに由来するんです。この南の王国、ユダに属する人々のことを指したんです。で、このユダという言葉の語源なんですけれども、ヘブル語のヤダーという言葉で、感謝とか賛美という意味を持った言葉です。そこで、こう彼らは言ってたんです。我々はユダヤ人なんだ。神様から特に選ばれた民なんだ。神が愛しておられる民なんだ。神が喜んでおられる民なんだ。それが彼らが主張したことなんです。なぜなら、唱えという言葉は自分で自分のことをそんなふうに呼んでたんです。見えますよね。非常に自慢げに、私はユダヤ人なんですと叫んでる姿が、ね。だって私たちは特別なんです。私たちは神によって選ばれ、神が特別に愛して、そして神様が喜んでいてくださっている。そんなためなんだ。だから、ユダヤ人なんだ。その自慢げな姿というものを我々は少し見ることができます。彼らは、今もお話したように、自分たちは神様に愛されている特別な民族であるということを信じてました。で、確かにそうです。神はイスラエルを選ばれました。ユダヤ人を選んだんです。それは間違ってなかった。ところが間違ったところは何かというと、その自分たちは特別なんだという思い、その慢心が異邦人を見下してしまうという結果を生み出してたんです。我々は異邦人に比べて優れてるんだ。そういう思いを彼らが持ったんだ。なぜなら私たちには神様が律法を与えてくださった。そういうところに自分たちの救いの根拠があったんです。イエス様を信じたから救われてるんじゃない。私はユダヤ人なんだって。神が特別に選んだ民だ。だから私は救われてるんだ。そのような思いを彼らは持ってたわけです。で、我々がよく考えてみたいことって、ね、なんでユダヤ人が選ばれたのかです。 聖書はそのことを我々に教えてくれています。イザヤ書の43章の中で21節に、私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えようと言っています。イザヤ書の43の21のところです。私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えよう。また同じイザヤ書の49章の6節のところでは、イザヤの49の6では、主は仰せられる。ただあなたが私のしもべとなって、ヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない。私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらす者とするって。お分かりでしょ？なんで神がイスラエルを選んだのか。神様の証をするためですよ。彼らが異邦人のところに出て行って、この私たちの神こそが誠の神だということを人々に伝えるため、そのために選ばれたんです。だから私たちが何度も学んでいるように、我々クリスチャンも同じ目的を持っているんです。私は救われて罪が許されて天国に行けるようになって、感謝だわ、誰も言わないで黙っておきましょうって。おかしいわけです。神があなたを救ってくれたのは、この救いを知らないで永遠の滅びに向かっている人々に、ここに救いがあること、ここに罪の許しがあることを語るために神様はあなたを救ってくださった。それが救われたことの理由の一つです。イスラエルの人々、ユダヤ人もそうだったんです。この神の創造主なる誠の神様の素晴らしさを人々に明らかにするために、彼らは選ばれ。神様は彼らを特別にお持ちになろうとされたんです。同じイザヤ書の42章の6節のところにはこんなふうにあります。私は義をもってあなたを召し、あなたの手を握り、あなたを見守り、あなたを民の契約とし、国々の光とすると。同じこと言ってるんです。国々の光とする。人々の前で神がどんなに素晴らしい方かを明らかにする。そのために彼らは選ばれたんです。その目的は聖書の中にはっきりと記されてにもかかわらず、ユダヤ人はそこを履き違えちゃったんです。私たちは神様によって選ばれたもの、特別なものだから。だから私たちは自動的に救われて、自動的に神様に喜ばれて。いいえ、どの民族であろうと、どの国籍であろうと、我々はみんな罪人であり、みんな神様の前に許しを得る必要があるんです。ユダヤ人であっても。でも彼らはそのことを分かっていなかった。ユダヤ人であるということに救いの根拠があったんです。二つ目に、ローマ書の2章の17節のところに続いてこうあります。律法を持つことに安んじと書いてある。二つ目の彼らの自慢は何かというと、信頼できる律法を持っているということを彼らは自慢したんです。信頼できる律法を私たちは持っているんだ。この安んじっていう言葉なんですけども、何々に頼るとか、信頼するって意味です、これ。ですから、このところでパウロが言ってることっていうのは、あなたたちは律法を持つことに、この律法というのはおそらく、あのモーセが授かった十戒であり、モーセが書いた5つの本、創世記から始まる5つの本、創、出、レビ、民、申命記、このモーセ五書と言われている、それを指しているんだと思います。それを持っていることに彼らは信頼を置いていたんです。で、確かにこれだけ見ていると、神様の律法に信頼を置くということは全然悪いと思わないんです。だってその神様の律法というものは、神様が望んでおられる基準が示されているわけです。今私たちは十戒を必要としないのか。必要です。十戒を見るときに神はどういう方であり、どういうことを人間である私たちに望んでいるか、はっきり見ることができます。十戒を見るときに神様がどういう方かを知ることができます。イエス様はマタイの五章のところで、私はその律法を破棄するために来たんじゃないって。それを成就するために来たんだって。そしてイエス様は完璧にその律法を成就なさった。だから彼は完璧な救い主であり、完璧に私たちに救いを与えてくださるお方です。なぜなら彼は全ての点において律法を全うなさったからです。ですから私たちはその神がモーセに与えた十戒を見るときに、 ああ、これは旧約の人々の話で我々に無関係だ。とんでもない。大切な、大切な教えであるわけです。ですから、この立法に信頼を置く。それだけ見てると問題と感じないんですが、じゃあユダヤ人たちの過ちは何だったかっていうと、彼らは立法が自分たちに与えられたということ。自分たちは立法の教えを聞いているということ、そこに満足を置いたんです。聞いてるからいいじゃない。立法が与えられてるからそれでいいじゃない。信じるとこまでいかないんです。ね。それが与えられてることに満足を見出そうとしたんです。また二つ目に、彼らは立法を守ることによって救いが与えられるんだと信じてた。ここが大きな問題ですよね。二つの問題を見たわけです。ユダヤ人たちは信頼できる立法が与えられている。それはいいんです。でも彼らが思ってたことっていうのは、与えられてる、だからいいんだって言ったんです。ね。そして、立法を守ったら救いが与えられると思って。しかも彼らは立法を守ってると思ってたんです。イエス様がこのようなユダヤ人たちに対して非常に興味深いことをおっしゃるんです。ヨハネの福音書の5章の中に出てくるんです。5章の45節のところに、私が父の前にあなた方を訴えようとしていると思ってはなりません。あなた方を訴える者は、あなた方がお望みを置いているモーセです。46節にこうあります。もしあなた方がモーセを信じているのなら、私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことだからです。47節。しかしあなた方がモーセの書を信じないのであれば、どうして私の言葉を信じるでしょうって。非常に面白いことでイエス様おっしゃってますでしょ。イエス様は、私があなたたちのことを神の前で訴えると思ってはいけないって。じゃあ何があなたたちを訴えるかっていうと、あなたたちが望みを置いているモーセの書いたものだって。モーセ自身だって言うんです。どういう意味かっていうとね、イエス様が教えたいこと、それはあなたたちはモーセの教えを尊び、それを守ってると言ってるけれども、実はあなたたち守ってないって。それが証拠に、モーセが実は書いて教えたのは、救世主、私のことだったんだって。私を信じないあなたたちは、いくらモーセの書いたものを守ってると言ったって、守ってないでしょって。そのことを、イエス様はここで、お教えになったんです。私を信じたはずだ。モーセを信じてるんだった。じゃあ私を信じないということは、モーセの書いたものを信じてないって言ってるんです。そのことに気づかせた。なぜならユダヤ人たちは、私たちはその立法において完璧だと思った。ね、守ってる。だから私たちは救われるんだと。救われてるんだと彼は思ってた。イエス様が教えたかったことは、とんでもない。実はあなたたちは守れていないって。だから私が裁かなくても、モーセが裁くし、モーセの書いたものがあなたたちを裁く。なぜならあなたたちはそれを守ってないからだったんです。我々は神を信じ、我々は神様に従っている。我々は神様に喜ばれている。救いをいただくことは受け合いであると彼らは信じた。モーセが言うんです。そして、パオロも言うんです。イエス様も言うんです。みんなが言うんです。いや、あなたたちは大変なことを見落としているって。なぜなら、あなたたちはただ聞いていることに満足しているって。いいです。よくご存知のように、立法が与えられたのは、ね、それを一生懸命守りなさい。そうしたら天国に入れます。守れることが可能で神様がそういうことを言われたかっていうと違いましたよね。誰一人として立法は守れないんです。じゃあ立法が与えられた理由は何かっていうと、我々が神様の基準からいかに逸脱した罪人であるかということを我々自身が悟るためです。神は知ってるんです。知らないのは私たちなんです。 ですからどれほどひどい罪人であるかということを悟らせるために、神は神の基準を定められた。それを示された。ですから律法を見たときに、すべての罪人は私にはこの律法を守ることはできません、行いによって神を喜ばせることはできません、行いによって神様を受け入れられるような正しいことはできません、神様どうぞ憐れんでくださいと救いを求めることでした。そのために与えられた。ところがユダヤ人たちは、我々は守ってます、律法を守ってます、だから私たちは天国に行くんだ、ね、そのような過ちを犯した。ですから二つ目にパウロが指摘したことっていうのは、我々はこのような律法を持ってる、律法を通して神様を信じてるじゃなかったんです。律法を持ってるということ、そこに満足を置いてた。だから問題だって言うんです。3つ目に見ていただきたいのは、この17節の最後のところ出てくるんですけども、神を誇りとあります。先ほどのことにも関連してるんですけど、3つ目に彼らが誇ったのは、私たちは神様との関係を持ってるということを誇ったんです。なぜなら神様は私たちに立法をくださった、私たちを選んでくださった、こんな風に特別な関係を築いてくださった、だから私たちは救われてるんだって。大切なことは個人的な神様との関係です。救いっていうのはそうです、ね、一人一人がこの神様の救いを受け入れるんです。さっきも見てきたように、私はユダヤ人なんだってことを自慢してたユダヤ人たち、我々には素晴らしい律法が与えられたんだということに満足を置いてた彼ら、故に私たちは神様と特別な関係があるんだと、そのように自負していた彼ら、そういう人々って時代を超えていますでしょ。例えば私はクリスチャンホームに生まれ育った、子供の頃から聖書を聞いてるって知識もあります。だから自動的に私はクリスチャンであるかのような。問題はどんな家庭に生まれ育とうと、どんなに聖書の言葉を聞いていようと、その人が個人的に神様とつながっているかどうかです。イエス・キリストはあなた自身の救い主であるかどうかです。イエス・キリストがあなたの神であるかどうかです。その個人的な関係が築かれているかどうかです。それが大切なわけでしょ。ユダヤ人たちはそこを無視してたんです。そして今の時代でもそのことを横に置いて、クリスチャンホームに生まれ育った、子供の頃から聖書を聞いている、教会に行っている、聖書を、暗唱している、バプテスマを受けた、そういったことに自分の救いの根拠を置いている人々がいる可能性があります。注意してください。4つ目に皆さんと一緒に見たいのは、18節のところにパウロはこうします。御心を知りって、4つ目に彼らが自慢してたことは何かっていうと、我々は御心を知ってると、こう自慢してたんです。この知るっていう、知るっていう言葉ですけれども、これは分かるとか見分けるという言葉があり、意味があります。ですから彼らはこんなことを言っていた。我々は神様の御心がわかるし、神の御心が一体何であるかを見分けることができるんだ。これが彼らの主張だったんです。非常にプライドにあふれた発言ですよね。また彼らの自身の主張だったわけです。そして5つ目に、我々は善悪が判断できるんだと彼らは言うわけです。なすべきことが何であるかをわきまえってこう書いてます、ね、なすべきことが何であるかをわきまえる。このなすべきことっていう言葉、面白い言葉が使われています。異なるという言葉です。違うということです。異なるということですから、ここでパウロはこう言うんです。あなたたちは、ね、こう言ってるって。私たちは異なっているものを区別して、それを判断することができる。その違いが分かるんだ。2章のこの18節の欄外をご覧くださいます。 なすべきことのところにこのマークがついている使徒の別訳を見てみますと、何が重要であるかを律法に教えられてそれを判断して書いています。何が重要であるかを判断する、それがこのなすべきことというんです。フィリピ人の手紙一章の十節にこの言葉が使われています。新約聖書の中ではこの言葉が使われているのは、今見ているローマ書とピリピ書の一章の十節にしか出てこない言葉です。ピリピの一章の十節を見てみますと、こう書いています。あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。でこの一章の十節、ピリピの一章の十節の真に優れたというところにまた同じようにマークがあって、下の欄を見てみますと、別訳として異なっているものを区別すると書いています。どちらにも訳せるんです。だからね、ですからローマ書の2章のところでは、ここではなすべきことがっていうふうに訳してるし、ピリピの1章のところでは優れたものをというふうに訳してるんです。ですから彼がパウロが言ってることはこういうことです、ね、あなたたちはなすべきことが何であるかをわきまえてる。つまりなすべきこと、本当に優れたものは何なのか。正しいことと間違っていること。適当であることとそうでないこと。そういった区別が私にはできる。私たちにはできる。そういうふうに彼らは主張するわけです。そして、このわきまえという言葉です。さっきのピリピ人の手紙の中では、見分けるというふうに訳された言葉です。ローマ書ではわきまえというふうに書いています。この言葉も非常に面白い言葉を使っています。これは試すとか検査をするとか試験するとか吟味するとか検討するなんて意味です。だから検査をしてその上で見分けていく。つまりこのユダヤ人たちが言ったことは何かというと、私たちは物事に関して正しい判断力があるというわけです。我々は神様の御心が一体何であるかということを正しく見極めることもできる。同時に物事において何が正しくて何が正しくないのか、何が必要でそうでないのか、そういったことを私は見極めることができるんだ。そういうふうに彼らは自分たちのことを自負していたわけです。で、なんでそんなことができたのかっていう理由までパウロは教えてくれるんです。もう一度2章の18節を見ていただきますとね。なすべきことが何であるかをその後です。律法に教えられてと書いています。律法に教えられて、この教えられてっていうのは、なんか教室で教えられたっていうよりも、これは口頭で教えられてるっていう。今でもイスラエルに行って嘆きの壁なんか特に行ってみますと、そういう光景を見ます。ラビが、教師たちが幼い者たちを教えています。まだ男性にしか入れない壁に向かって左側のトンネルの中に入っていきますと、そこでそういったことが行われています、ね、教師たちが言葉を持って若い者たちを教えているんです。その話をするんです。我々はずっと律法を教えられてきた、律法の教えを受けてきた。だから私たちは御心が何であるかという判断ができるし、そしてそのように正しいこととそうでないことの区別ができるんだ。それを見分けることができるんだって言ってるんです。そして最後に6番目に、このユダヤ人たちが自分たちのことを誇るわけですけれども、それは自分たちがユダヤ人だっていうことだけじゃない。我々の信頼できる律法を与えられ、我々はそれを持ってるんだ。そのことだけじゃない。私たちは神様との関係を持ってる。そして4番目に、御心を我々は知ってるし、5番目に善悪が我々は判断できるんだ。そして6番目に彼が言ってることっていうのは、我々は異邦人に勝ってるんだっていうんです。我々は異邦人に勝ってるっていうんです。この19節のところを見ていただきますと、 また知識と真理の具体的な形として律法を持っているため、盲人の案内に闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと、その後見てください。自認しているのならと書いてます。この言葉なんです。自認しているなら、確信ということです。彼らは確信してたんです。何を確信してたのか、何を自認してたのか。それは、この御言葉の中に記されている次の4つのことです、ね。彼らはある確信を持ってた。どんな確信か。一言で言えば、我々は異邦人に比べてはるかに勝っているということです。それが証拠に、今から見る4つのことを見ていただきますと、いかに彼らが異邦人を見下していたかがわかります。ご覧くださいますでしょ？見てください。19節のところから。ね、盲人の案内に、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師。ここに記されていた盲人や闇の中にいる者や愚かな者や幼子って誰を指します？全部異邦人ですよ。これ全部異邦人の話をしてるんです。彼らは異邦人とはこういう存在だって言ったんです。失礼な話です。当たってるところもあるんですけど、盲人、これはその真理がわからないという話です。そのように比喩的に使うわけです。真理が見えないって言うんです。で、御言葉の中を見てみますとね、旧約聖書の中に盲人を導く者の責任が重大であることを教えています。新命記の27章の18節の始めのところに、新命記の27の18のところに、盲人に間違った道を教える者は呪われるって書いてます。盲人に間違った道を教える者は呪われるんだ。そういう教えを知ってるはずです、ユダヤ人たちは。ね。それで彼らは言うわけです。私たちは盲人の案内人だって。でもパウロが指摘することは何かっていうと、あなたたちも知っているように盲人を手引きする人々ってのは非常に大切ですよ。じゃああなたたちは盲人を手引きするその資格があるのかどうかということです。ユダヤ人たちは、特に教師たちは、自分は異邦人よりもはるかに優れた存在であり、霊的な盲人、創造主なる神について何も分かっていない彼らを教え、導いてあげなければならないと思ってた。このユダヤ人たちに対して、イエス様は、実のところあなたたちにその資格はないって言うんです。で、そのことは、新約聖書の中で繰り返しイエス様が教えられたことです。例えば、マタイの福音書の23章を見てくださいます。23章の16節のところ、非常に厳しいことをイエス様はおっしゃっているわけです。立法学者やパリサイ人、こういったユダヤ教の教師たちに対してイエス様がおっしゃったことは忌まわしいものだ。16節、目の見えぬ手引きどもなんて書いてます。同じことが24節にも繰り返されています。目の見えぬ手引きども、つまりイエス様のご指摘は、あなたたちは自分たちの目が見える、だから神について何も知らない、真理のことが分かってない、その盲人である、霊的に盲目である異邦人を我々が導かなきゃいけない、そういうふうに過信しているけども、とんでもない、あなたたち自身が見えてない。同じこのマタイの福音書の15章の中でも、イエスのところにパリサイ人や律法学者がやってきて、なんであなたの弟子は昔の先祖たちの言い伝えを犯すのかって、パンを食べるときに手を洗っていないと、こう指摘したんです、ね。その時にイエス様が何とおっしゃったか、 そこでイエスは3節、彼らに答えて言われた。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですかって。つまりイエス様が言っていることは、あなたたちがやっていることはわかるって。あなたたちは神の戒めよりも自分たちのその教えの方を優先しているじゃないかって言うんです。そしてその例を挙げるんです。神はあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言われたのです。これは神の言葉なの。それなのにあなた方は、誰でも父や母に向かって私からあなたのために差し上げられる者は、供え物になりましたという者は、そのものを持って父や母を尊んではならないと言っています。これが彼らの教えだったんです。いかに彼らは自分たちの都合によって神様の言葉を曲げているかということです。そういうふうに律法が言ってても、実は捧げたくなければ、親に対してそういうことをしたくなければどうするか、都合よくそれを解釈して勝手に自分たちの教えを作り出して、そしてそういうことをしなくてもいいんだと彼らは決めていたわけです。6節、そのものをもって父や母を尊んではならないと言っています。こうしてあなた方は、その後ですね、自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまった。神様の言葉に忠実に従っていくよりも、自分たちの考え、自分たちの願いというものを優先している、ね。ここに問題があったんです。ですからイエス様は、ここでもこの自分たちが盲人の案内人だと言っているこのユダヤ人たちに対して、あなたたち自身の目がしっかり見えるようになりなさいって、あなたたち自身がまず真理をしっかりと信じるものになりなさい、そのことを指摘されるのは二つ目にです。ローマ書2章に戻っていただいて、二つ目に出てくるのは、闇の中にいる者の光であるというんです。最初も見たように、イザヤ書の42章の6節のところに、私、主は義をもってあなたを召し、あなたの手を握り、あなたを見守り、あなたを民の契約とし、国々の光とするって。確かにその通りです。だから彼らが言ったように、我々闇の中にいる者の光なんだ。罪の中を歩んでいる人々の中にあって希望の救いの光なんだ。こう言うんです。確かにその通りです。しかしイエス様がおっしゃるのは、そしてここではパウロが言うのは、ね、あなたは本当に罪から救われてるかって。罪人の中にあって、救いの素晴らしさをもたらす光になっているかというんです。イエス様がヨハネの8章のところで、私は世の光ですとおっしゃった。12節にね。ヨハネの8章の12節。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。つまり救われている者たちは、この神様の素晴らしさを周りの人々に放つことができる。闇の中を歩み続けない、罪の中を歩み続けないって言うんです。でもあなたたちはどうだろうって。あなたたちは今もなお闇の中を歩んでるんじゃないって。今もなおこの救い主を受け入れることもなく、神様に逆らい続け、罪の中を生きているあなたたちがどうやって人々に救いの素晴らしさを明かしすることができるかって言うんです。三つ目に。彼らが言うのは、愚かな者の導き手だって言うんです。この導き手っていうのは、指導者であるとか、強制する者、そういう意味です。しかもこの愚か者っていうのは、理性がないとか、無分別とか、そういう意味を持った言葉です。つまり、彼らは、異邦人っていうのは、ね、その過ちを強制してあげなきゃいけない。正しく導いてあげなきゃ。なぜなら彼には理性もないし、彼らは、分別もつかないって。パウロが言うことは、じゃああなたたちはどうなのって。最後に、幼子の教師だって言っています。幼子、無学なものです。未熟なものです。だから私たちは彼らを教えてあげなきゃいけないって。ですから、ユダヤ人たちは異邦人に対して、彼らは盲人であり、闇の中にいるものであり、愚か者であり、幼子であると言ったんです。でもよく見ていただきましたね。自分らここに入ってませんでしょ。これはあくまで自分たちと関係ない人々の世界の話です。私たちはこういう人々とは全く無関係なんですと彼は言うわけです。 彼らのプライドというものを見て取ることができます。で、なんで彼らはこんなことが言えたのかっていう、その理由までパウロは教えるんです。こう書いてます。知識と真理の具体的な形として律法を持ってるためだってね。確かにその通りなんです。彼らには神様の律法が与える。しかもここで見ていただくよ、見ていただくと、知識と真理のっていうところに、この言葉にどちらにも定冠詞をつけてるんです、パウロ。なぜかというと、パウロがここで言ってる知識とか真理っていうのは、世の中にたくさん存在することの中の一つって言ってるんじゃないです。本当の知識、本当の真理、唯一の真理の話です。その正しい知識、本物のその真理、それが具体的な形、つまり具現したということです。形となって現れたというんです。だってこうして文字にされてるんですから。一体我々人間が知らなきゃいけないこと、その知識というものが記されていなかったら分かりません。でもその我々が知るべき正しい知識というものがこうして文字にされてる。我々が知らなければならないその真理が文字にされてる。そのことを言ってるんです。それが具体的に実際に目に見える形で我々の前に現れた。しかもこの言葉の意味の中には、その内容にふさわしい外見という意味があるんです。ですからユダヤ人たちが言ったことは確かなんです。確かに我々が持っているこの律法の書、いえばこの聖書の言葉というのは、その内容にふさわしいものです。清いものです。なぜなら清い神様がお書きになったものだから。この御言葉というものは、聖書というものは、私たちに真理を教えてくれます。なぜなら真理の神がお書きになったから。我々が知るべきことが記されています。なぜなら私たちが知るべきことを何かと知っている神様が与えてくれたものだから。ですから律法は確かに我々が知るべき知識やその真理が記されています。そこは間違ってなかった。ユダヤ人はこの神様の知識と神様の真理を教えられてきたんです。しかし問題は、彼らがそれを曲解し、人間の教えと変えてしまったことなんです。先ほど見たように、この人々の大きな間違いというのは、神様のお言葉よりも自分たちの思いというものを優先したところにありました。そこでパウロはこう言っているんです。確かにあなたたちはこの御言葉が神様によって与えられた我々にとって大切な真理の知識と、そして誠のその真理というものを知るために必要なものだ。だからそれを我々学んでいるものとして、こういった責任があるって、そのことを知らない人々に教えていかなきゃいけないって、そのことを確信してるって言うんです。で、そのことを話した上でパウロは言うんです。でもあなたたちにその資格があるのかって。ですから21節から見ていきますと、どうして人を教えながら自分自身を教えないのですか。このように話が展開するんです。ユダヤ人たちが主張していることを語ったパウロは、今度は彼らに向かって質問するんです。言ってることはそうだけど、外れてはいないけども、じゃああなたには本当にその資格があるのかって。あなたはその真理を本当に信じてるのかって。あなたは伝えなきゃいけないって言ってるその神様と正しい個人的な関係を持ってるのかって。あなたは本当に救いをいただいてるのかって。もしそれがなければ、あなたにはその資格がないって言うんです。それがパウロがここで、こういうことを信じ、こういうことにおいて、自慢していたユダヤ人たちにチャレンジしたことです。彼らが信じていることに対してパウロがしたことは、本当にでもあなたはそれ信じているの？そうは言ってるけれども、そのような態度で人々に接しているけれども、でもあなたの心はどうなの？って、間違いなくこの救いをいただいているのかということでチャレンジをするんです。今日私たちが最後に 覚えておいていただきたいことです。皆さんにチャレンジしたいことは、ユダヤ人の過ちというのは今日我々見てきました。特にこの律法に関して、皆さんもいろんな知識をお持ちでしょ、皆さんもいろんな考えがあるでしょ、皆さんも信じていることがあるでしょ。いいです。でそれっていうのが本当に聖書に基づいた正しいものなのかどうかです。あなたはそうおっしゃってるかもしれない。あなたは救われてるとおっしゃってるかもしれない。しかしそれは神様がおっしゃってることなのかどうかです。ユダヤ人は言いました。我々は間違いなく救われてるって。我々は選民なんだって。神様がおっしゃるのは、呪われた者よ。私から離れていけ。私はあなたのことを知らないって。そんな人じゃないですか、あなたは。御言葉は我々の心を探ります。我々にチャレンジをくれます。御言葉は常に私たちに、あなたは大丈夫かって言ってくれます。感謝なことはね、皆さんね。このように、神様を知っていると言いながら、実は知らなかったユダヤ人たち。信じていると、救われていると言っていながら、実は救われていなかったユダヤ人たち。そして、周りの人々を見下していた彼らに対して、神様は、憐れみの御手を差し出すことをやめないんです。まだ彼らを救おうと、救いの御手を差し伸べていらっしゃる。それは今も変わらないんです。あなたに同じことをしていらっしゃる。どうです、皆さん。救われておられます?この救いをあなたのものと確実にしていらっしゃいます?そのことを神は今日あなたにチャレンジしてくださっています。しっかりと自らの信仰を吟味することです。そして、もしあなたの信仰が定かでなければ、この憐れみの御手に自らを委ねることです。主よ、私を救ってくださいって。その時にあなたは、この神の素晴らしさを知らない人々に、働きをなすことのできる働き人になります。神が用いることのできる働き人になります。そこから始めることです。父なる神様、今日もこうしてご一緒にあなたの御言葉を見ることができました。私たちが何度も教えられることは、罪人に対する深い深いあなたの憐れみです。尽きることのない憐れみです。その憐れみをもってあなたは私たちを罪から救い出してくださった。神様、感謝をします。同時にまだこの中に、あなたが憐れみの御手をもって悔い改めに進むようにと、待っておられるにもかかわらず、まだあなたに逆らい続けている者たちがいます。その心を開いてくださるように、その罪の心を砕いてくださり、罪を示してくださり、そして今、あなたの前に救いを求めて出てくることができるように働いてください。あなたの深い恵みに感謝をします。そしてこうして私たちをあなたがその憐れみの御手を持って導き続けてくださっていることに感謝をします。この愛する皆さんを委ねます。どうぞあなたがそれぞれのうちに素晴らしい御業を成してください。この素晴らしい救いを逃してしまう人がいませんように。皆さんを見てに委ね、あなたの技を期待してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。